ニュージー大好きポッドキャストの野沢です。今日は少し久しぶりになりましたが、純粋少年さんから楽曲が届きましたので、まずはそちらをお聴きください。純粋少年さんで、あなたの知らないガリバー旅行記。
こんにちは、純粋少年です。少しお久しぶりになってしまいました。お元気でしたでしょうか。さて、またまた突然ですが、僕の音楽は大変パーソナルなものです。もちろん作る以上は聴いてもらうことが目的で、まあそれはそうなんだけれども、重きを置いているのは自分の言葉を自分の旋律で形にすることだったりします。もっとも他の人に向けて作ってみることならあります。前回取り上げた心を開いて、もう頼まれて作ってみた側面があるって言えばそう言えるでしょうね。ただそんな風に頼まれてっていうのはめったにありません。大抵は勝手に作る。まあ、そういった中でも変則的な例として今回はあなたの知らないガリバー旅行記を取り上げてみます。実はこの曲、中古車買取再販の会社でガリバーさん、そこをなんかテーマにしています。 この会社はニュージーランドでも事業展開されているのでご存知の方も多いと思います。私も中古車買いました。そんなご縁もありまして日系企業団体の講演会に創業者の方をお招きしたことがあったんですよね。でそこでお聞きしたお話にいろいろ触発されましてそれで作り始めてみたっていう感じです。もちろん小説のガリバー旅行記も下敷きにしました。でこの小説とても有名な割に作者のジョナサン・スウィフトが実際に書いた内容については意外なほど理解されてないと思います。まず普通は童話とか児童書の類って思われてると思うんですよ。しかし実際は完全に大人の本ですね。それから旅行先も小人の国だけじゃない。実はいろんなところに行っている。例えば宮崎駿さんがアニメにした天空の城ラピュタ、これもガリバーの旅行先です。つまりラピュタの元ネタって実はガリバー旅行記だったりする。それどころかなんと日本にまで来たことになっている。でその日本に到着した場所がザモスキ港。ザモスキ港って日本語としてほとんどありえない地名です。あまりにも変なので面白くなってしまいまして歌詞の中でも無理やり使っています。いずれにしましてもこの曲は基本的に中古車買取のガリバーさんを意識して作らさせていただきました。そんなことでガリバーさんコマーシャルソングにぜひどうぞっていうのは冗談です。今回もお聞きいただいて大変ありがとうございます。それではまた。
はい、純粋少年さんであなたの知らないガリバー旅行記でした。中古車販売のガリバー社がニュージーランドに進出して純粋少年さんも言っていましたが、当時のガリバーの会長さんの羽鳥健一さんが講演をしにニュージーランドに来てくれました。その時の講演も、ビジネス懇親会でやったんですけれども、僕ももちろんそのメンバーなのでその時の講演を聞いたんですが、とても面白くて、そしてなんかいろんなことにチャレンジしたくなったことを覚えています。その時に、本をいただいたんですけれども、今もここにあるんですけど、ガリバー流挑む経営の真髄ということで、非常識であれっていうタイトルがついている本ですね。これ会長の羽鳥健一さんが書いた本なんですけれども、これを読んでとてもなんか熱くなったし、講演ではそのユーラシア大陸を歩いて、横断っていうのをやってのけたそうで、もうどんなところでも、どんな国境でも、国境によってはその何て言うんでしょう、車じゃないと国境をまたげないとかそういうルールがあったりするんですが、その歩いて渡るっていうことにこだわっていたので、羽鳥さんが交渉したんではないと思うんですけれども、その時のサポーターの人たちが交渉してなんとか歩いて国境を越えたりとか、そういった常識ではちょっと考えにくいようなこと、もしくはもう不可能だと思われていることもなんとかチャレンジしてやったっていうことをお聞きして、本当に熱くなった思い出があります。今はガリバーは実は会社名をイドムという名前に変更していて、 IDOM ですね、イドム、チャレンジのイドムですね、これに変更しています。で当時はガリバーとしてニュージーランドに上陸していたので、ガリバーニュージーランドになっていたんですけれども、突然うちの会社に、先発部隊の2人が訪問してくれて、ものすごい熱量でニュージーランドの展開方法とかビジネスプランとかを、ぶちまけてくれたんですね。で僕も、本当に車好きなので、ぜひサポートさせてくださいということで、すぐに話がまとまって、そこから一緒に会社を立ち上げてニュージーランドの店舗展開とかをやってきました。日本の NHK とか 民放からも取材があったりして、その対応をしていたり、市場調査マーケティングですね、これなんかもオークランドの、中古車屋さんを回ったり、ショッピングモールでアンケートを取ったりして、当時は本当にすごく大変で、ガリバーさんの体質っていうんでしょうかね、彼ら本当に大会なんで、まあ寝るまま惜しんで本当に何でもすごい勢いでしようとしていくんですけども、それについていくのがやっとだったんですが、今となっては本当に懐かしい思い出です。純粋少年さんは知らなかったみたいですが、実はガリバーさんは2020年の2月ぐらいかな、ニュージーランドを撤退してます。やっぱりリテール販売だとコロナの影響っていうのはかなり大きかったと思いますし、当時の円高とか、あとはカメムシ問題なんかも大きかったんじゃないかなと思ってます。カメムシ問題っていうのはガリバーさんの車じゃなかったんですけども、ニュージーランドに入ってきた車の一部にカメムシがこびりついていたためにですね、その時から数ヶ月にわたって車の輸入が禁止された時期があったんですね。それはガリバーさんにとっては大打撃で、ガリバーニュージーランドのビジネスモデルは日本で仕入れた中古車をニュージーランドで販売っていうものだったので、この中古車が入ってこない状態っていうのはイコール売り上げが立たないということですから、それはそれは大変だったんじゃないかなと思ってます。まあコロナの影響もありますし、仕切り直すということで一旦ニュージーランドは閉めた感じですね。残念ですがビジネスですのでそういうものだと思います。ニュージー大好き社はこうした日本からの企業進出もお手伝いしていて、時にはその企業のスタッフとして仕事をしたりしてます。もちろん倫理的に一業種一社だけのサポートとなります。コロナが明けて日本の企業からニュージーランドに進出したいというご依頼が多くなってきています。もちろん留学生のサポート数もかなり増加してきていて、にぎわい的には感覚的ですけどコロナ直前の7割から8割程度まで復活しているような雰囲気です。実は今クライスチャーチのホテルで録音してるんですけれども、本当はゆっくり南島観光して帰りたいところなんですが、すぐに飛行機に乗ってオークランドに戻らなければなりません。なんだかこの忙しさは懐かしいです。このまま2023年に突入して、来年はさらにいい年にしたいと思います。まあなんか年の瀬みたいな終わり方になってしまいましたが、今週はこの辺で終わります。野沢でした。また来週。